相沢元気と日本の社長さん。
こんにちは、相沢元気です。相沢元気の日本の社長さん、今週も先週に引き続きベランダガーデニング雑貨などのネット販売を中心に事業を展開されている株式会社スタイル&カンパニー代表取締役社長佐藤直子さんにお話を伺います。それではまず簡単に佐藤さんのプロフィールを振り返りましょう。佐藤さんは東京都のご出身、現在43歳、大学卒業後外資系の写真フィルムメーカーで12年広告宣伝やマーケティングを手掛けられました。その後芸能プロダクションで働きながら家具の輸入販売の事業を始められました。そして2007年、ベランダガーデニング雑貨などのネット販売を通じてスタイルのある暮らしを提案するスタイル&カンパニーを設立、8歳の男の子のお母さんでもいらっしゃいます。それでは佐藤さん、先週の続きなんですけど、
はい、
その在庫過多にならないように3割以下にするということなんですけども、ということはその何て言うんでしょう、あまりこう種類も増やさないということなんですか？
種類は増やしてますね。2週間に1回バルコニースタイルで言えば新製品を掲載してます、
うん、どれぐらい、何アイテムぐらい？
もうそれはもう3アイテムぐらいの時でもあれば、うん、20アイテムぐらいの時もありますし、うん、ただ必ず2週間に1回新しいものが出てくるよっていうことで、やっぱりリフレッシュするっていうことを心がけてますね。
なるほどね。そのもちろんガーデニングということにまずその扱うものを絞り込んでもいらっしゃるんですが、先ほどターゲットを絞り込むとおっしゃいましたけど、うん、そのなんていう、例えばこれはもしかすると芸能界などにいらっしゃったり、うん、そのまあ CM の売り込みに来られた時にいろんなことを経験されたのかもしれませんが、例えばテレビの CM なんかでも、うん、なんとなくこうパッと出てくる、うんうん、例えば焼きそばなら焼きそばのキャラクターのプロフィールとかすっごい細かく実は設定されてるじゃないですか、はい、
そうですね、
どこどこで生まれてなんとかでこんな育ってっていう、なんかそんなことに似たようなそのターゲットのこうプロフィールというか設定もされたそうです、
はい、うん、そうですね。うちでは花子さんと呼んでるんですけども、う
ん、なんで花子さんなんですか？
花子さんは、まあ、ガーデニングなのでお 花ということでやってるんですけど、
花子さんおいくつですか？
華やかな花子さんは36歳です。で花子さんの、ライフスタイルですとか、うん、趣味だとか感じていることを、うん、今日持ってくればよかったの、100項目ぐらいあるんです、
はいはい、じゃあ、はい、その中で覚えていらっしゃることをちょっと花子さんご紹介お願いします。
はい、花子さんは横浜市在住で、
あ、そうですか、
はい、お子さん2人、
はい
はい、たまに、パートをしている、主婦の方です。
は
い、
マンションですか？行く
のマンション住まいです。
お、何階ですか？
マンションも何階までやってなかったかな、
3階って書いてあるんです。
3階でした、
ね、すいません、
忘れましたね。
すいません、
3階ですね、はい、
あ、そうですか。パートで働いている、フルタイムじゃないですね。
はい、フルタイムではないですね。
まだ子育ては忙しいんですかね？
そうですね、
はい、そうですか。 なぜ働いてるんでしょうね、花子さん。
子供との時間もできてきましたし、うん、自分のライフスタイルを充実させるために、輝いているために働きたいと、うん、経済的な理由だけではないと。
面白いですね。花子さん料理は好きですかね？
はい、お料理が大好きですねお料理、手芸といった家庭内のことも大好き、は
い、インテリアなんか
も。そうですね、インテリアが好きなんで、インテリアの延長でベランダも考えているというようなところですね、うんうん、
はあ、
それこれからやっていきたいなとまだ思っていると。
それもしかして、はい、直さんのことですか？
まあ、自分とも近いですね。
ねえ、うん、同じ伺ってると、はい、今お子さんいらして、はい、っていうこともありますけど。
そうですね、私自分が欲しいもので世の中にないものは必ず商品、うん、ビジネスになると思っているので、
うん、
まあ、自分がニーズとして持っていることは全て商品やサービスに反映させているつもりです。
自分が欲しいと思うもので世の中にないもの、
はい、必ずビジネスになると思っ
ています。それ秘密かもしれませんけど、今感じていらっしゃるものあります？
うん、まあありますね、
うん、
はい、
秘密ですか？
後でそうですね、
後で教えてください。
後で、はい、
あとその写真フィルムメーカー時代に学んだことっていうのが大きかったそうなんですけれども、はい、その人に対しての伝え方というか、伝わるものというか、う
ん、はい、
多くの人に伝えるためにはまず一人の人にっていう、それはどういうことなんですか？
そうですね、やっぱりこうターゲットをきちんと設定して狭めるということに共通すると思うんですけども、うん、そのいろんなメッセージを発信するとき、例えばうちで言えばメールマガジンを発信したり、うん、まあ、ブログもそうですけど、うん、そういったときに不特定多数の方に語りかけるのではなく、一、うん、人の方、 口で言うと、うん、花子さんに向かって書くとしたらどうかなということを考えて書く、うん、発信するようにしてるんですね、うん、で一人の方に通じないものは大勢に絶対通じないというポリシーでやってますので、うん、必ず一人の方に向かって語りかけるようにしてます、うん、
ブランディングという点でその心がけたことってどういうことですか。
そうですね、うん、まあ、一番うちが気にしているのはターゲットが何歳の誰々ということではないんですね、まあ、それはあくまでもそういった属性を決めているだけで、うん、その人の心の動き、うん、マーケティングの用語で言うとインサイト、ターゲットインサイトっていうんですが、うん、そのインサイトの部分を非常に大事にしています、
うん、それ具体的にどういう、
例えばですけど、うちのネットショップに来て一度でクリックしてお買い物していただかなくてもいいと思ってるんですね、うん、私たちがやっていただきたいのは、うん、私たちのサイトをブックマークに入れていただくこと。
あー、なるほど。
つまり、ウィンドショッピングしていただいて OK、 うちのお店は OK です。
僕お世辞じゃなくとっても楽しかったですよ、ホームページ拝見してて。
そうですね、なんかいつも今日は買わなくても来て楽しいなと、うん、でまた来週来ると何か変わってるなと、うん、そういうことでブックマークしていただくことが非常に重要だと思っているので、
うん、しかもそのアイテムがねこう更新されていくわけですから、うん、そうですね、また新しいのあるかな。例えば何だったかな、男のガーデニング。
あ、はい、
うん、おー、すごくクリックしちゃいましたね。
した、はい、
なんだと思って、うん、どんなのあるんだろう。
まだなかなかこううまく仕掛けがいってないカテゴリーなんですけどね、
うん、他にもいろいろとこうこれはやらないっていうことを決められた中に、はい、安売りをしない、
はい、そうですね、うん、これはこあのフィルムメーカー時代に非常にあの痛感してたんですけど、私どもの会社のフィルムが一番安値で売られてるんですね、店頭、うんうん、でもシェアは一番低い、
うん、
安いから買いますよって消費者調査をすると皆さん答えるんですが、実際に購買している商品は我々の商品、うん、最安値の商品
だけど、 IKEA 安いですよ。
安いですよね、うん、でも買ってる理由は多分安さだけじゃないんですね。
あー、なるほど。
その価格が自分の満足度を超えてるかどうかですよね。
うーん、
自分が想像する価値以上かどうかっていうことだと思うんですよ。もっと言っちゃうと、安くても自分のその視野に入っていない商品はもう問題外、
うん、
競争にも並ばないということですよね。
例えば先ほどおっしゃったように半ペ買いというスタイルを取っていらっしゃるわけですから、うん、その3150円、うん、1回3150円という、はい、その金額に対してお客様がこう、これ3150円ならいいよなっていうレベルの話なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
はあ、それは難しい、選ぶの難しいですね。
難しいですが、逆にブランディングに非常に有利なんですね、
うん、
っていうのはお客さん自分で選んだものではなくて、我々が選んだものをセットで買ってくださるわけですから、うん、我々の目指すブランドの部分を表現したものをそのまま取り入れてくださる、
うん、
つまりブランドの吸い込みが非常にしやすいわけですよね。
何を扱うかっていうのは、うん、なおさんが基本的には一人で決めるんですか。
そうですね、まあ、あとスタッフの意見聞きながら、これはどう、うん、って言って、いや私はこれは使いにくいとか、うん、まあ、うちも初心者がいたりベテランがいたりしますので、うん、まあ、両方の意見を聞きながら、うん、最後は選んでいきますけど、う
ん、はい、中にはこうちょっといやらしい話かもしれませんが、3150円という値段にその、まあ、仕入れ値がものすごく実は高級に見えるもので、うん、お客さんが納得するものであっても実は安く手に入ったってこともあるでしょうし、
もちろんありますね。
ですよね、
まあ、もう当然あの大量発注しますから、うん、その時点でメーカーさんや仕入れ先に価格交渉できますよね、
うん、
まあ、ロットが多くなるとそういうメリットもありますので、
お客さんが増えれば増えるほど、
そうですね、
大量に注文できるからメリットも大きくなるということですね、はい、あともう一つしないことっていう中に営業しないってあるんですけど、これどういうことですか、
は
い、
あの私営業経験がほとんどないので、自分がまず営業が苦手だったんですね、
うん、
なのでなんとか営業しないでやれる方法はないかなって思ったのがまず一番、
うん、
それから、やはりその2社、企業経験して、かえって売り込むと商談が決まらないっていうことを痛感してましたので、
うんうん、
絶対に来た仕事しかしないでおこうと決めたんですよ、
うん、
で一人でやってましたから当時は、うん、やる余裕ないですよね。インターネットもページも作り、写真も撮影し、仕入れもし、入庫もし、出荷もしって一人でやってましたから、うん、一番最初は、うん、その営業してる時間なんか当然ないですし、うん、じゃあ効率的にやるには、うん、うちは営業マンも広報マンもインターネットのホームページにやってもらうというふうに考えたんですね。
ホームページの作り方でじゃあ工夫していらっしゃる、まあ、営業してもらうわけですから、うんうんうん、営業という部分でホームページで工夫していらっしゃることって何かあるんですか。見え方を例えばこう人間って読むときに Z っていう、
はい、
うん、 読み方をするとか、F っていう読み方をするとか、いろいろまあホームページ上のテクニックってあるじゃないですか。
基本的なことは多分市販されてる本に書いてあるようなセオリー通りしかやってないと思います、うん、そんな特殊なことは書いてないと思うんですが、
あのでも楽しい感じは何でしょうね。じゃあ
やっぱり写真をふんだんに使うことと、それからストーリーを感じるような説明文を加えること。
ストーリーを感じるような説明文、うん、って言いますと、
例えばこの商品は何センチかける何センチで何グラムですっていうだけのスペックを並べると、うん、多分男性向きのサイトだとその方がいいんでしょうけど、うん、女性の場合はこれは、うん、例えばベルファストという名前は、うん、この国にある、例えば造船所の後の名前、名残の名前をつけたものですとか、そうするとこうちょっと古い鉄の感じの商品だったりとかするわけです。
イメージがこう、
そうですよね、
その人なりのイメージが膨らみます、
ね、フランスの片田舎のお家に、うん、のキッチンにありそうな放浪のジャグをイメージしていますとか、うん、そういったストーリーを感じさせてあげる説明を必ず加えてますね。
はあ、それはでも才能が必要だな、その文章を考えるには。
自分が見た時どう思うかっていうことですよね。
あ、もともとやっぱり
お好きだから、うんうん、まあ、基本的に自分が好きなものしか売ってないので、うんうん、まあ、もちろんあの自分があまり好みじゃなくても売れるものも多少は扱いますけど、基本は自分がこう好きでもないものは人にもおすすめしないです。
あともう一つ、百貨店化しないっていうのは、
はい、これはあの私どもで3つネットサイトを持ってるということでもお借りいただけると思うんですけど、うん、ターゲットも限定してる、うん、か商材も限定してる、うん、もちろんその商材の用途も限定されているので、うん、何でも屋さんにはならずに、うん、ここのショップとして独立して専門店を増やしていくっていう考え方でやってるんですね、
うんうん、
先ほどの話もつきますけど、売れるから何でも売っちゃえっていうお店になると、うん、そのお店のブランドがやはりなくなってしまうんですね、
うん、
あそこは何でも売ってる店だねと、うん、ガーデニング雑貨だったらバルコニースタイルに行けばいいねということにならないわけです。
ホームページ見やすい理由はそこかもしれませんね。なんだかいろんなものがあって、どこ見ていいんだか分かんないって感じはしないですね、
うん
うん、
本当はセオリー的には、うん、例えば1500アイテム以上ないとネットショップはダメだとか、うん、メールマガジンは2万通ないと意味がないとか、メールのリストは、ね、ないと意味がないとかって、まあ、いろんなネットショップ上のセオリーはあると思うんですけど、
うんうん、
私はそれに 100% 同意できない部分に関しては自己流でやってますね、
うん、
だからメールマガジンも無理に集めることはしませんし、リピーターさんも無理には集めてませんけど、自然にユーザー登録していただく方が6割いらっしゃる。
なるほどね。あの、もともと奈緒さんがそういうガーデニングというか雑貨がお好きだったからならではの、その文章ストーリー性のあるっていうお話先ほどありましたけども、それ以外にも例えばお母さんという立場で、女性としての立場で、そのなんていうんでしょう、女性ユーザーというか消費者の方の気持ちっていうのが分かる、こんな風なんじゃないかなって、そんなところから気をつけていらっしゃることってあります？
そうですね、うん、私自身がやっぱりネットショップを始めたのが子供が生まれる頃前後してなんですね、うん、で買い物に行けない、うん、いいものだけれども近くで売っていない、うん、時間的な制約とその距離的な制約を、うん、ネットショップということが救ってくれましたので、うん、もう私のような子育て中、あるいは仕事をしてらっしゃる女性、あるいは、地方に住んでらっしゃってお店に買いに行けない方にとって、やっぱりインターネットってすごい素晴らしいツールだと思うんですよね。
山奥の方でもね、
うん、そうなんですよ、
買えるわけですから。
そうです。そうすると今まで実現できなかったライフスタイルがインターネットを通じれば実現できるわけですよね、
うん、
ですから私自身もそのメリットの享受をしてますし、皆さんにもそういったものをご提案させていきたいな
と。ご自分でお仕事の中で、そのやっぱりお子さんを育てる子育てとの両立っていうのが大変だと思うんですけども、うん、それを両立させるための何か個人的な工夫ってあるんですか？
工夫というかね、でも時間の使い方だけは上手になりましたね、
うん、
まあ、昔から自分は忙しい中で生きてきたと思っていたんですが、うん、やっぱり子供がいるのといないのの忙しさは全然違いますね、
うん、
もう予想外の事件が起こりますし、うん、理屈が通じないですし、
うん、
はい、
そこでなんか自分で作ったルールみたいなのってあるんですか？
ルール、まあ、最初にそのうちの会社でしない3つのことを決めた、まあ、自分がやらなきゃいけないことを決めちゃうと本当に大変なので、まあ、会社では3つを決めて、
うん、
で、まあ、プライベートで言えば無理に食事を作ろうと思わないとか、
うん、
例えば外食
し何々しなければいけないをなくした
ってことですか？なくしたってことですね、
うん、お
定時にご飯が食べられればいいだと。 いうふうに変えると、うん、
定時には食べる、
定時には食べる、
お子さんのために、
ね、そうですね、
うんうん、でもそれがお弁当でもいいや、
お弁当でもいいし、お惣菜を買ってきてもいいし、うん、今日は外食でもいいと、毎日ご飯を作らなきゃいけないじゃなくて7時にご飯を食べるっていうことを決める方が重要かな、うんうん、
あとそうですね、例えば奈緒さんが奥様としてもお母さんとしても社長さんとしても何かこう心がけているモットーっていうか座右の銘みたいなものってあります？
私、うん、できない理由を考えない、どうしたらできるかを考えるっていうのをモットーにしてるんですね。できない理由を考えない、どうすればできるかを考える、
できない理由を考えない、どうすればできるかを考える。
例えば私時間がないから、うん、今日これできませんって言うともうできないですよね、うん、じゃあこれをやるためには何をすればいいのかっていうことを考える、
うんうん、
さっきの食事の例もそうですよね、うん、もう忙しく今日食事作る時間ないからって言うんじゃなくて、うん、あ、じゃあ食事時間作る時間ないから帰りに牛丼買ってこようと思うね、うん、さっきの話、
うんうん、
それでいいわけですよね、
うん、その例えばそのまあ、失敗というかですね、うん、これを売ろうと思ったら全然売れなかったとか、うん、そういう時に何が失敗だったのかってことは考えないってことですか？
いや考えますよ、
うんうん、
でも結局どうすればいいか考えるってことは結果分析もしないと分かりませんから、うん、実は簡単なようで簡単ではないんですよね。
つまりはそれはなぜできなかったか、
うん、
まあ、イコールかもしれないけどどうしたらできるかということ、ね、ということですね。
結局できない理由を考えちゃうとオールはナッシングになっちゃいますよね。できないだからやらないになってしまうのを避けようと。でもこれを方向変えてあげればできるかもしれない。
なるほど。
例えばこの商品は女性には受けなかったけど目線変えて男性向けにコピー変えたら男性には受ける。
うん、
ですね、もうこの商品は扱わないって決めてしまうのは簡単ですけど。
じゃあこれからできることってどんなことが、どんな展開を考えていらっしゃいますか？
これからできること、
新たにやってみたいこと、もしくは展開させていきたい今後のことですね。スタイルを売るということに関して、ガーデニングという範疇からもっと飛び出すことはしないですか？
それはあると思います。実際に今フィールドスタイルというアウトドア雑貨もそうですし、まあ、インテリアデコレーションもそうですし、まあ、例えば今他社のお手伝いも含めていろんなブランド作りのところ、それから地域の活性化でそういったブランディングを活用していくっていうようなこともさせお手伝いさせていただいているので、
ネットショップは現在何店舗？
今3店舗ですね、はい、
これを増やしていく、
まあ、それは新しいいいアイテムがあればカテゴリーがあればやっていく予定はあります、はい、あるいはその合体させたりすることもあれば分離させることもあるかもしれない、今ガーデニング雑貨品中に男のガーデニングがありますが、ここが大きくなるなという想定をすれば切り離すこともありますし、そういった形を考えています。
最後に僕すごく犬好きなんですけど、でも僕の中ではそのガーデニングとかですね、こうそういうところにこう犬がこういるイメージなんですね、僕の中では、は
い、多いですね、お客様でもね、
そういったものを扱ってはいない、
ペットは扱ってないですね。
とかペットグッズとかも扱ってない。
扱ってないですけど、もし私がペット業界をやるとしたら、犬種がすごく多いじゃないですか。で、おそらく自分が飼ってる犬種以外興味ないですよね。
そうなんですよ。
ね、
そうなんですよ。
だからそこを細分化して日マーケットで何十店舗もやらなきゃいけないので、私の考えだと難しいんですよ。
ああ、ご自分にとってこれは難しい、いやこれはできるってことがパッパッパッとすぐにこう分析できるってのはすごいですね。
だってオーストラリアンシェパードとチワワの服一緒に売ってたらおかしいじゃないですか。
そうなんですよ ね、
ね、ターゲット
オーストラリアンシェパードも のものないんですよ。
すごいニッチですよね。
またちょっと珍しい犬種
ですよ ね。 でも例えばそういう猟犬の種類みたいなさ、カテゴリー分けだったらあるかもしれないです。それにしてもやっぱり細かくサイトを細分化しなきゃいけないので、かなり大変ですね。体力も資金力も必要なので参入してませんけど、面白いと思いますけどね、
はい、いや大変参考になるお話をありがとうございました、今回のゲスト、株式会社スタイル&カンパニー代表取締役社長佐藤直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後にスタイル&カンパニーの成功のポイントは一体何だったのか振り返ってみましょう。佐藤直子さんはもちろん、お子さんがいらっしゃってお母さんでもあり奥様でもあり社長でもあるわけですが、個人的にはその座右の銘というかですね、できない理由を考えるのではなくできる理由を考えるという姿勢を持っていらっしゃるということももちろん、根底にはあると思うんですけれども、 少ない資本金でビジネスを展開する方法を確立したということが大きいですね。頒布会という方式を採用した。で、安売りをしないということもおっしゃってました。つまり頒布会という方式を採用しながら安売りをしない、これ実は言葉で言うと簡単ですけど、なかなか難しいと思うんですね。その現在では3150円という金額、それを3回にわたってあらかじめ支払っていただきつつ、の3回にわたってこちらから今回はこの商品ですよというものをユーザーの方に送るわけですから、つまり3150円という金額が決まっている中でいかにお客様が納得してくれるか、つまり買う側にとっては3150円だったら、ああこれはいいなと思っていただく必要があるわけですね。だから安売りをしないという言葉の中に、単純に金額をただ上げていくという、高いものを売るということではなくて、その限られた3150円の中で、得られる満足感と、そして3150円であってそれは決して1000円ではないという、そういう意味の安売りはしないということなんですが、まあ、言ってみればですね、僕お話を伺ってと思ったのは、その福袋のような満足感というものもすごく含まれていて、まあ、それだけにどういったものを選ぶかというところがすごくポイントになるんだと思います。ただそれを一度満足してくださったお客様は、あ、ここなら間違いないということで、またどんどんどんどん他の人にも話して口コミでも広がっていくだろうし、まあ、自分で選ぶのとは違う何が来るんだろうっていう楽しみも手伝って、どんどんどんどん売り上げを伸ばしていらっしゃるんだな。なかなかその才能というかですね、ものを選ぶ、やっぱりご本人もおっしゃってました、ご本人がお好きじゃないとこれやっぱりできないことなんだろうな、その辺にやっぱりスタイル&カンパニーの成功のポイントがあったんじゃないかなと思いましたね。相沢元気の日本の社長さん、番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは元気社長@gmail.com、 元気社長は GENKISHACHO、元気と社長の間にハイフンなどはありません。元気社長@gmail.com です。いただいたメッセージ番組の中で紹介させていただきます。それでは相沢元気の日本の社長さん、また来週お会いしましょう。